もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はどんなご相談ですか？
はい、進路のことについて相談なんですけども。
進路のことですね。わかりました。はい、じゃあ、詳しくお聞きする前に、まずはご年齢をお願いいたします。
はい、今20歳です。
今20歳ですね。ご家族は？
父親が一人、母親が一人です。
うん。そしてご兄弟は？
いません。
あ、一人っ子ね。
はい。
はい。じゃあ、今3人で一緒に暮らしてらっしゃるの？
はい、そうです。はい。
じゃあ、3人暮らしで、わかりました。そして進路。進路というのは、進学？
その、自分が、高校を卒業した時に、
うん、はいはい。
すぐに地元の企業に就職したんですけど、うん、でも、人間関係がうまくいかなくて、
うん。
1年で辞めてしまって。
1年で辞めて、はい。
はい。その後、友達とかの助言もあって、うん、公務員試験っていう選択をして、
はい、公務員試験、はい。
この1年間、うん、予備校の昼の部に通って、
うんうん、予備校に行ってたんですね、はい。はい、
仕事ではなく、昼から完全にがっつり勉強してやってたんですけど、うん、
はい。
結局最終的に全部の試験に落ちてしまって、
うん、
もう一回、その公務員試験をやるべきなのか、うん、それとも、うん、もうこれ以上、その親に負担をかけるのも、
うん、
非常に心苦しくて、
うん、
さっさと就職をするべきなのかっていうのがもう分からなくなって相談をしました。
なるほど、なるほど。公務員試験っていろいろあるけれども、なんか、どっちの方ですかね。
はい、県庁とか警察官とかも本当にいろいろ受けたんですけども
。あ、いろいろ、もう受けられるものはありとあらゆるもの全部受けた。
だいぶほとんど受けていると思います。
それで、一つも合格をいただけなかったということですが、
はい。
うん。ご自分で考えて敗因は何ですか？
全部二次試験で落ちてるので。
面接ってこと？
はい。勉強の方は点数は取れてるんですけど、
うん、
その、本心を言うと、
うん、
その、公務員になりたい理由はあくまでその、仕事の安定があるわけで、
うんうんうん、
その本当に自分のやりたいことは公務員とかではなくて、
うん、
なのでもしかしたらそこが面接で見抜かれたのかなとは思うんですけど、うん、
はい、本当は公務員じゃなくてやりたいことがあるんですね。
やりたいことは、はい、一応あります。
うん、してそれは何ですか？
具体的に言うと、
うん、
歯科衛生士なんですけど、
うんうん、
その自分男ですし、
うん、
その歯科衛生士って男性の方がほとんどいらっしゃらない世界なので、
確かに。
そんな世界に踏み込むのは何というか、
うん、
ちょっとリスクがあるっていうのは、十分知ってるんですけど、
うん、
本当にやりたいことって言ったら、その、歯に関する勉強っていうのは紛れもない事実なので。
うん、確かに女子が多い、女性の多い職場だなとは思いますけど、男性ダメですよって言われてないんですよね。
はい、ダメとは言われてない。
うんうんうん。
一回学校の方にも問い合わせとかしたんですけど、
うん、
君以外男は一人もいないよと、
うん、
ちょっときついんじゃないのというふうなことを言われまして、うんうん、
それを聞いて、もしかして、よろよろっとしてしまったんですか？
はい。
しちゃったの？
はい。
そうか。いやいやいや、揺るぎなくやりたいんだったら、女の子の中に、はい、こう一点とは言わないけども、ね、黒一点でも、やろうっていう感じ。まあでもそこでちょっと、まあ言うなれば、ビビってしまったんですね。
はい。
そうですか。でも、歯科衛生士のその、やりたいっていう、その、なんて言うんだろう、その、なんでやりたいの？
まあ、中学生のぐらいの頃から、
うん、
歯にすごいなんか関心があって、
お
でも、その、家庭の金銭的な事情とかもあって、
うん、
6年生の歯科学部はちょっと厳しくて、
うん、
県内にもその学校もないですし、さすがに、その、歯学部は無理なので、
うん、
妥協点としては、その歯科衛生っていうのが県内にも学べる学校があるので、
うん、
妥協点としては最高なんですけど、
うん、
本当に女子ばっかりの世界っていうことで、
でもその歯に興味があるってなかなかさ、歯に興味を持つっていうその限定したね、
はい、
ことってそんなに聞かないから、よっぽど何かこう、惹かれるものがあるんだよね。
はい、
やってみたいってことなんですよね。
はい。
いや、やってみたらええじゃないのと思いますけど、でも、そこに、女の子、周りが女子ばっかりっていうのが、まあ、ネックになっていて、
はい。
うん、踏み出せないでいると。
はい。その、1年、その、公務員の試験のことも勉強したわけですから、
はい。
たった1年でもう辞めたら、その、はっきり言って、かけたお金も時間もすべて、無駄になってしまって、
うん。
まあ、未練と言いますか、執着かもしれないんですけど、
うん。
そっちの方面も切り捨ててしまっていいものかどうかっていうことも。
まあ一年やっちゃったからってことですね。
はい、
そうです。一年間かけたコスト、まあ親御さんのこともちゃんと考えてらっしゃるのね。
はい。
予備校に行かせてもらって、
はい。
結果出せなくて、それで辞めるっていうのもなというのもあるし、
はい。
で、歯科衛生士、やっぱりやりたい歯科衛生士ってなれば今度は女ばっかりだしと。
はい。
どっちを取ってもリスクがあるわけだ。
はい、
それでまあ今日お電話をしていただいて、今後どうしたらいいかということですね。
はい、そうです。
聞いてみましょう、先生に。
はい。
はい。今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
ですね、お聞きして、まあ、僕が言うことを、まあ、鵜呑みにもしてもらいたくないんだけれども、というのは、はい、ほら、進路のことだから、人に聞けば、みんなその人の価値観で話をしちゃうわけですよね。
はい、
安定志向の人は、いや、それはせっかくやったんだから、1年も無駄にしちゃいけないから、公務試験続けるべきだよって言うだろうし、じゃあ、それが間違いであるとも言えないわけよね。
はい、
それから、やっぱり自分がやりたいことを絶対やった方がいいよねっていう人もいるだろうし、ね、
はい。
だから、いろいろ聞いてみるのは大事かもしれないけれども、答えは必ずその人の価値観に従ってしまうんじゃないかなっていうところがあって、そんなもん真に受けちゃったら、どんどん人生って振り回されちゃうような気がするんですよね。
はい。
じゃあ振り回されない人生は何かっていうと、やっぱり本当に自分の好きなことをやる以外ないわけよ。これは振り回されないわけでね。ただ、そうなると今言ったように、まあ別に僕は男一人でも全然構わないと思うけれども、あなたの、はい、本当の目標っていうのは別に歯科衛生士っていうことを通せば自分の歯が好きな歯のことが学べるっていうことであってね、
はい、
別に歯科衛生士である必要まあ多少あるのかもしれないけれども絶対的でもないような気がするんですよ、
はい、
というのはね、あの歯っていうもう完全な医学の部門に入る分野でありながら、
はい、
本当に神秘そのものだと思うのね。
はい、
自分で発見するもって好きな人にとってはいっぱいあるってことが分かるんですよ、
はい、
そしてそれは歯科衛生士になるから分かる世界とはまた違う世界なんですよ。
そうですね、
うん、それは歯が好きな人しか分からない世界がどっかにあるんですよ。
あ、
そしてよ、例えばこれまで常識だったもんが実は違くて、
はい、
自分なりの歯に対する考え方によって新しい一つの歯の健康に関する情報、そしてもっと歯の健康どころか歯が全身に及ぼす時の影響、例えば歯槽膿漏を治すと5年長生きするって言われてるんですよ、これ本当に今、
はい、
だからすごく大事なんですよ、歯っていうのはね、ものすごくね、
はい、
それこういうことは歯が好きな人にやらせるべきだって気がするんだよ僕。という、こういうふうに考えれば、別にそれが仕事になる、ならない、別にして、歯に関することで、趣味の時間、土日だけでもいいし、自分で研究したものを SNS っていうんですか、いろんな発信する方法があるよね。
はい。
そうすると、あなたを取り巻く歯の好きな人たちというものが集まってくるよね、やっぱり。
はい。
そういう人生は面白い気がするんだよ。そしてもしそういう歯に関する情報が極めてあなたが発することがそれなりに魅力があれば、
はい、
それこそ何十万再生、何百、100万回生とか行く可能性もあるんですよ、
はい、
そしたら俺がやったものが100万人も見てくれるのかよというのは新しい世界になるよね、あなたにとって。
そう、
それしかもなんか広告つけられるんだってなんてなって、え、俺好きなことで生きていけるかもしれないじゃんとかいう世界すら、はい、夢物語として言ってんではなくて、これからはそういうふうな世界が 開ける時代じゃないかなと思ってるんですよ。
ああ。
だから、資格を取って、ここの会社にいれば安全だから、それはそれでいいですよ、もちろん。ただ、はい、それで一生が安全かっていうほど単純でない時代に入ったんですよ。資格さえあれば一生食っていけるなんていうことは、もう弁護士の先生だって、歯科医の先生だって、そんな甘い時代でないことをもう皆さん知ってますよ。
はい。
じゃあ、その時自分がこれからどうやって生きていくかの芯になるものは何かっていうと、おっしゃるように好きなことなんですよ。
はい。
これがぶれなければ、僕は自分の人生を作れると思うんですよ。なので、どんな仕事逆にやってもいいんですよ、逆に。これを捨てちゃいけないってことが今日言いたかったんですよ、僕は。これを何も歯科医衛生士取って仕事にしなくたっていいんですよ。
はい、
また、公務員試験受けて、とりあえず安定した人生築いたっていいんですよ。それとは別に、この歯に関する関心と楽しみをあなたは捨てちゃいけないってことが言いたいんですよ。そうすると、それが期限で、さあ明日もじゃあ好きな歯の勉強をするために、明日から役所行って頑張るぞとか、まあ極端ないし、それだっていいじゃないですか。そのうち本当に歯に関することで仕事ができちゃったら、なんかこっちの方が嫌だ、儲かっちゃうよって言ったら、すいません、公務員ちょっと辞めさせてもらいますって言えばいいだけの話で。うん。もう今から僕だったら、歯に関する方でなんか、YouTube かなんかで僕だったらやっちゃうけどね、面白いもん番組作ってね。
うん。
うん。まあそれは人それぞれだと思うよ、考え方ね。どれがいいとは言えない。はい。はい、でもなんであれ、中心になるは好きなことを捨てちゃいけないっていうことだけ。こっちを取ったらこちらを捨てるっていうのが普通多いけれども、歯の関心を捨てたらあなたの中核がなくなるから、それやったら一番損ですよ。
ああ。
うん。まあそこだけをね、なんとか。そして自己実現というのはそんな立派なことじゃないんですよ。本当に好きなことをやることなんですよね。だから、まあそこら辺を一つ心の片隅に入れといて、未来のことを考えたらどうかしら。
あ、ね、なるほど。
ただ好きなことを持ってる二十歳の人ってそんなに僕ね、いないと思うよ。
はい。
だからすごい宝物を持ってるんですよ。ね。じゃあ玉置先生もう一回聞いてみましょうね。
はい。
はい。
一緒にお聞きしててね、すごい勉強になりました。やっぱ好きなものは好きなものとして大事に取っておく、でそれを実現するために、まあ職業なんていうのは単なる手段だよっていうことですよね。
うん、
今その職業でどっちにしようかって迷っちゃってるけど、本質はそこではないよっていうお話だったように私には聞こえたんですよ。
あ、
どうですか。
そうですね。
うん、好きなことがあるっていうのは本当に先生のおっしゃる通りすごいことだと思う。うん、だからやっぱり本当にそれを大事にしながら、それを大事にしていくためにどうするかっていうことを考えてみたらどうですかね。
はい、うん、そうですね。
うん、あと親御さんのことを心配してたじゃない。1年間予備校に行かせてもらってね、
はい、
それに応えてなくてうんぬんかんぬんって、はい、でもまあ親の立場から言うと何が嬉しいって、子供が好きなことやってることがやっぱり嬉しい。
うん、
うん、だからこの1年間それを改めて気がつくために過ごした1年間であれば、予備校の値段なんか安いもんだって思ってくれると思いますよ。
うん、
だそこに押しつぶされて自分の夢をねじ曲げることはないような気がしますね。
はい、わかりました。
いろいろ参考にして考えてみてください。
はい、
はい、頑張ってね。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。